おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日はちょっと哲学的な話だったかもしれませんが、
はい、
そのモリー先生の一番人生で大事なことは人生の最後のところで自分を許すんだよっていう、この自分を許しなさいっていう一言を聞いた瞬間に、傷つけたかもしれない人たちのことを次々と思い出すんですね。
はい、
本当にね、そういう気持ちになるんですよ。例えば母を振り切って私は容疑者に飛び乗ってフォークシンガーになったんでありますか。1年ぐらいしたら帰ってくるけんとか言ったら、母背中でしたからね、
うん、
母振り返りませんでしたから、それで私は家出したんですが、この年齢になると、あの時母が実は表の顔はどんな顔だったか、ものすごく心配してたんじゃないかっていう、このバカ息子のことを、そんなことを思うと、福岡県の先生になるために大学やってた、その母を裏切って、何年か後にテレビで先生役やるんですけども、
はい、
私の場合はそれ冗談で済んでますけど、母親の落胆ってのは重たかったんじゃないかなと、ふっと思ったり、それからよく覚えてるのは、妻と結婚するっていう話を、25の私が新に行った時、母結構不機嫌でね、それはやっぱりどうなるかわからんのに嫁もらうバカがどこにいるかっていう、まあ、散々苦労かけた、心配かけたんだろうと思います、
はい、
まあ、そういうことに人生を逆サイドから眺めて自分の犯した罪みたいなものを感じるようになるんですね。で、このモリー先生との火曜日の中でミッチという教え子が出てきますが、この方も先生からそう言われてふっと思い出す、何を思い出したかっていうと、ハンディキャップを持った弟っていうのと成人してから会ってないんですよ、
うん、
彼は弟の面倒を見るその経済力も何もないんで売っちゃっといた、その過去がだんだんだんだん未知の中で重たくなってくるんで、
うん、
で弟と会って車椅子の弟に自分が見捨てたことを許してほしいって謝りたいと思うんですが、会いに行く自信がないんですね、
はい、
で、そのことを思わずモリー先生に言うんです。先生、自分にはこういう弟がいるんですけど、でも弟が僕のこと許して僕に会ってくれますかね。そうするとモリー先生が、きっと再会できるよ、だから君は会いに行くべきだっていう、
うんうん、
先生なんでそんなことわかるの。だって君は僕のとこに来たじゃないか。いいよね、
はい、
ミッチさんはそれで弟に会いに行ったりするんですけども、
はい、
体調の悪くなってきたモリー先生が最後にこんな童話のような話を聞かせてくれます。ある広い海、その海を波が走ってたと、海岸で実に悲しい光景を目撃する。彼より先に走っていた波が次々と岩にぶつかって砕けて姿を消していくところを見てしまうんだ。彼は磯辺に近づきつつ、ああ、俺も跡形なく岩に激突し消えていくのだと思うと涙が止まらなくなる。すると彼のすぐ後ろを走る波が泣いている波に語りかけたんだ。バカだなあお前、まだ気づかないのか。お前は波じゃないんだよ、お前は海なんだ。砕け散った後お前は波から海に帰るんだよ。わかります。
なんだかわかんないけどいい話な感じがします。
いい話だよね。なんかね、
つまり
我々は生き物という海の中に立ち起こった波のひとひら、
はい、
それに名前がついてて武田哲也っていうんだけど、やがて死という岩場に当たって大きく打ち返した瞬間に海に戻っていくとい う、
はい、
私たちは海の一部分なんだという、
うん
う
ん、
この童話を話しながら森先生は亡くなったそうでありました。
へ、
ミッチアルバム大きく戸惑います。呆然としつつ森先生の葬儀を手伝うミッチで、その先生が言われた通りに仮装にしたそうであります、
はい、
そして決められた墓地にその骨を埋めたそうでありました。骨壺をお墓の中に納めて、
うん、
家族全員で先生に Say goodbye、 さよならを告げている時、ミッチは気づくんですね。 ああ今日火曜日だ。
へ
え。そして幻の声をミッチは聞くんですね。それはさあ悩みを君が話すんだ、私が聞くから。先生は悩みを聞いてくれる土の下の人になったという、
はい、
アメリカという国にあった美しい詩のエピソードでございましてですね、
はい、
これ潰瘍性大腸炎で苦しむ、食事と排便に苦しむ人から、車椅子で排便人の手に委ねなければならない筋肉の方の病気のこの先生2つを並べてみたんですが、
あれ明日もう一日ありますけれども、
ないです、もう明日寝たない。
どうするんですか。
ですから明日はもう世間話しながら
本当ありますからね、
はい、
はい。
ただ明日はこの森井先生からこう学んだことですが、
はい、
死の準備をねどこかでというのを語ってみようかなと。
はい